77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はね、4月7日ということでね、新年度始まりました。皆さんいかがお過ごしですか。はい、もう結構ね、新年度のね、新生活がね、本格始動してる人もね、結構いるんじゃないんでしょうか。まあ、当店農家バーなやはね、新年度とかね、あんまり関係なくねやってるんですけど、まあ、先週もねそんな話したんですけど、まあ、私のね、私生活の方ではね、子供がね、保育園の学年といいますか、なんとか組っていうのが変わりまして、いろいろね、親の方がねやることが増えたななんていう感じです。まあ、学年が変わったっていうのだけじゃなくてね、新型コロナウイルスの感染の状況とかもね変わってきたので、今までね、保育園の中に入ることがね全然できなかったんですよ。はい、入り口でね子供をこう受け渡すっていうね、まあそういう感じだったんですけどね、なんか、まあ、私そういう状況になってから子供が入園したので、なんでそれが当たり前なのかなと思ってたんですけど、もう4月からねそれが変わって、親がね中の方までね子供と一緒に入っていって、で子供のね、なんでしょう、なんかお着替えとか、なんかお昼寝のまあいろいろな準備とかね、まあそういうのをねするっていうのね、まあそういう感じになったんでね、やることがちょっと増えたっていうような感じです。まあ、そっちの方がね、なんかもともと本来のね、こう、スタイルだったらしいんですけど、まあ、私にとってはね、結構新鮮な感じですね。なんかね、保育園にはね、もう結構長く通ってる親御さんってね、結構いるんですよ。まあ、兄弟とかいたらね、連続で同じ保育園ずっと通ったりしますよね。でね、もうかなりね、長くね、まあ、かなり長い年月ね通ってるっていうお母さんとかもね、ちょっとお話したんですけど、ね、だんだん元通りになってきてるねみたいな、なんかそんなお話を聞かせてくれました。元通りの生活っていうのがね、こうちょっと戻りつつあるっていう感じ本当しますよね。はい、まあね、もう完全じゃないですし、でね、感染もね本当になくなったわけではないので、なのでね、まあね、気をつけなきゃいけない状況っていうのはまだ続くんですけど、ね、徐々に戻ってきてるっていうのは、まあ、純粋に単純に嬉しい話かななんて思います。今年の春はちょっと今までと違う感じがしますよね。またね、大きな波がねやってくるんじゃないかとかいうね、まあ、そういうお話もありますけどね、まあ、完全にね気をね抜くことなくね、元の生活に徐々に戻っていけたらななんて思っています。まあ、そんな感じでね、まあ、気候も結構最近あったかくなってきてるわけじゃないですか。なのでね、まあ、当店農家バーナーもね、ちょっとね、あったかいっていうかね、まあ、春が過ぎて夏に向けてね、なんかそういうちょっと、まあ、季節を感じるようなメニューを増やしたいななんて思ってたところだったんですよ。で、まあ、毎年ね、こう夏野菜というかね、夏のフルーツといえばね、なんかね、メロンとかね、やったりとかしますけど、メロンとかスイカとかね、まあ、いろいろね、フルーツにね、スポット当ててやるんですけど、今年ちょっとトロピカルにやってみようかななんて思ってるんですよ。どうですか皆さん、トロピカルフルーツって、なんかいいですよね。好きですか？ね、私もね、結構大好きなんですよ。なんだろうな、ね、私、まあ、いろんなね、国に行きましたけど、ね、あったかい国とかに行くとね、トロピカルフルーツね、結構、なんでしょう、安くね、もう本当にたくさんね、食べられるんですよね。はい。ね、エジプトのね、エレファンティーニ島っていうところに行くとね、マンゴーの木がね、もうそこら中に生えててね、で、マンゴーを食べ放題なんですよ。はい。すごいですよね。はい。で、あとね、まあ、南米のね、ペルーとかに行くとね、市場にね、まあ、いろいろね、パパイヤとかね、まあ、いろんな、なんかそういう、ね、こう、トロピカルなね、フルーツがいっぱい置いてあってね、もう結構安く買えるんですよ。はい。ね、まあ、あと、フルーツとはちょっと違うかもしれませんけど、アボカドとかね、はい、そういうのがね、たくさんあってね、すごいいいなと思いますしね。あとね、アジアで言ったらね、タイとかね、すごいいいですよね。はい。タイはね、私、初めてね、 あのマンゴスチンをねこう生で食べたのがタイだったんですけど、美味しいなってねすごい思いましたし、なんかねトロピカルフルーツいいなってねすごい思いますね。まあもちろんね寒いところでも美味しい果物ってね結構あるんですけど、あのものすごく大雑把に言うと何でしょう、なんかねあの、まあ、フルーツとかね、まあ野菜もそうですけど、まあ、結構太陽の恵みをね浴びて育つものが多いので、あの暑さに極端に弱いものじゃなければね基本的にね日照時間の長いね南の方っていうのはね結構有利なんですよね、はい、で美味しくなりやすいんですよ、はい、まあ、そういったものがねあの品数としてはね結構あの多いななんてそんな風に思います。で、まあ、まあいろんなねフルーツねもう本当にねあの、まあ、うち扱ってて、でトロピカルフルーツも増やしたいななんて思ってるんですけど、まあいろんなねトロピカルフルーツある中でねちょっとね今年ねこれを増やしてみようかななんて思ってるのがあるんですよ。で、まあ、今日はねあのテーマはそれをお話しようかななんて思ってるんですね。南国を感じるフルーツといえばね、ね今いろいろありますけど、ね、代表的なものを一つこれですよ、パイナップルです。というわけでね今日のテーマパイナップルでいきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでねお送りしていますナヤラジオ、ね、今日のテーマはパイナップルということでね、パイナップルについてねお話していきたいと思うんですけど、パイナップルはね前もお話したことありました。はい、これもね結構前だったと思うんで、まあ間が空いてるんでまあいいかななんてね思うんですけどね、ナヤラジオ ね、 これねさっき見てみたらね180回以上やってるんですよね。なんかね知らないうちにねかなりのね本数取ってました。なんかね全部聞いてくれてる人もいるんですよ。はい、アーカイブ放送ってあるので、ね、アーカイブ放送全部聞いてくれてる人ね、一通り全部聞いて2週目で聞いてますとかいう人もいるのでね本当ねありがたいですしね励みになるのでね頑張ってやっていきたいななんて思うんですけど、結構ねそのやってるうちはというかもうね180回とかねあんまり関係なくねなんかあの今日はこう今週はこれのお話したいなみたいな感じでねなんかね面白がりながらやってたらねもう気づいたら180回っていう風になってました。はい、まあ、そんな感じでね、まあ、過去にお話ししたものと同じテーマがねまた登場したりとかねまた違った視点でねお話しするとかいうのがね、まあ、最近ねちょこちょこ出てきたりとかしたんですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、農業ってね、まあ、いろんな方面から見られるので、まあ、そういう感じでやっていきたいななんて思ってます。はい、まあ、ナヤラジオってねあのどんな切り口で見るかっていうのがね毎回あの違うんですよね。はい、決まってないんですよ。はい、まあというのもね農業っていろんな面から見たら面白いんですよね。ね、その何でしょう、美味しい食べ方とかそういう面で見ても美味しい、あの面白いですし、ね、栽培の話とかでもね、ね面白いですし、であとね結構好評なのがヒストリーナヤラジオって言って、ね、農業が変えた世界の歴史みたいなねそういう方向から見ても面白いですし、流通の方から見ても面白いですし、ね、新技術とかね、まあ、そういった方向から見ても面白いですしね。でもう本当にねいろんな見方があるので、まあ、そんな感じでね見ていきたいななんて思うんですけど、はい、今日はテーマパイナップルということでねやっていきたいと思うんですね。ね、皆さんパイナップルね好きですか？ね、私も大好きですよ。はい、で大好きで、ね、毎週恒例のね何かの植物みたいなね、まあ、そういったお話からねしていきたいと思うんですけど、パイナップル何かの植物っていうのでいきますと、パイナップルはですね何かでしょうか？パイナップル科の植物です。はい、まんまですよね。はい、パイナップル科 の植物って、あんまり出てこなかったと思います。はい、でまあ、原産地はどこなのっていうねところなんですけど、これね私調べてみたんですけど、原産地ねなんかいろいろ出てきました。はい、熱帯アメリカ原産っていう風にね出てきたのもあります。はい、熱帯アメリカ、まあ多分ですけど中南米あたりのことじゃないかなと思います。まあ確かにあの辺ではね結構栽培が盛んですね。はい、大型プランテーションとかもね結構いろいろあって、まあ、カリブの方とかねパイナップル栽培本当盛んですよね。はい、で別のでいきますと、別の資料でですね南アフリカ原産って全然違うじゃないみたいな感じなんですけど、これ、ね、何が本当なんでしょう ね、まあ、もしかしたら、ねまあ、もう結構昔に分布してしまって、でそれをねこうあちこちで、ね、同時多発同時じゃなくてもね、あちこちで栽培化を始めた結果が今のパイナップルになったっていう可能性もね ありはすると思うんで、まあどっちが正解とかいうのがちょっと言いづらいものかもしれないですね。で、まあ、まあパイナップルね、パイナップル科の多年草ということでね、そういうことでね、まあ、分類上はなるんですけど、はい、これね、こう皆さんね、パイナップルね、生えてるとこね、見たことある人はあんまりいないですよね。ね、いますか？ね、国産のパイナップルがね、あるにはあるんですけど、あんまりないんですよ。まあ、沖縄とか宮崎とかね、ああいうところでね、作ってたりとかするようなのがあるんですけど、それ以外であんまり作ってないんで、生えてるとこ見たことあんまないんじゃないんですかね。はい、まあ、という私はね、見たことあるんですよ。はい、まあ、それはね、あの海外でとかじゃなくて、沖縄でとかじゃなくて長崎で見たんですよ。はい、まあ、私が見たのはね、まあ、農家の人が趣味でね、パイナップルを自分で国産で作ってみたいということで、このビニールハウスを建ててね、そのビニールハウスの中で育ててるパイナップルをの生えてるところを見たことあります。はい、でね、まあ、生え方すごいですよ。なんでしょう、なんかあの大きくてね、こう 細くてとんがった葉っぱがわしゃわしゃ生えてる、その真ん中にね、ニョキンって伸びたあのメインの茎があって、その上にね、パイナップルがね、あの形で乗っかってるんですよ。あの形で、あの、なんでしょう、売ってあるあの、ね、切ってないやパイナップルで、まあ当然切ってないんですけど、がね、ね、あの乗っかってるわけなんですよ。一個デーンとね、不思議な感じですよ。はい、ね、そのね、ビニールハウスね、なんか面白かったですね。はい、もうね、ニョキニョキね、パイナップルのね、でかい茎が生えてきて、まあ、そこにね、その真ん中にパイナップルがドーンって乗ってるっていうね、不思議な感じでした。はい、でね、まあそこの、まあ、農家の人はね、まあ、別にそのパイナップル農家でっていうわけじゃなくて、まあ、別にね、メインで育ててる、まあ、そういう農産物があって、で、まあ、面白いからっていうね、まあ、そういう理由でね、パイナップルを育ててるっていう、そういう人でした。はい、まあ、それ以外にもね、あの、まあ、いろんなね、バナナとか作ってる人でね、なかなかね、本当面白かったですよ。はい、でその人がパイナップル栽培を始めたね、始め方がね、これ面白かったんですけど、なんで始めたかちょっと聞かなかったんですけど、始め方がね、どんな風に始めたかっていうとね、あのパイナップルをね、の種をまいたわけじゃないんですよ。はい、でパイナップルの苗木をね、買ってきたわけでもないんですよ。でどうしたかっていうとね、スーパーにね、野菜売り場、まあね、お野菜果物売り場でカットパインってやるんですよね。カットパイナップルね。で、まあ私もね、たびたび切ってました。でカットパインする時のね、こう上のね、こうなんでしょう、パイナップルのなんでしょう、葉っぱみたいなね、ヘタじゃないですけどね、ボフってなってるパイナップルのなんかトゲトゲした葉っぱがあるじゃないですか。あれをね、まあスーパーね、捨てるんですけど、あの捨てるやつをね、たくさんもらってきてね、そこからね、あの根を生やして、そのね、根が生えたね、パイナップルのあの葉っぱをね、地面に植えて、でそこからね、パイナップルハウスを始めたんですよ。面白いですよね。はい、まあ、まあ、いわゆる挿し木みたいなね、まあ、そういう感じで始めたんです。で、ね、じゃあでその後ね、どんな風に増やしたかっていうと、まあ、同じようにね、そこから生えてきたパイナップルのね、その葉っぱをまた挿したり、あとそれだけじゃなくてね、そのパイナップルのね、茎がね、枝分かれすることがあるんですけど、枝分かれしてニョキニョキニョキって伸びてきたね、あの、まあ、なんでしょう、腕みたいに伸びてくるわけなんですけど、まあ、そのね、伸びてきたやつをね、またちょきっと切ってからね、まあ、そこからね、また根を生やしてから、でそれを刺して増やすっていうね、なんかそういうね、そういうやり方でね、パイナップルを増やしてるっていうね、そんな人でした。はい、まあ、なんでしょう、まあ、普通のね、農家でね、なんでしょう、なんか果物とかそうやってなんか増やす感じのはあんまりないんですけど、いや、なくはないか、なくはないですけど、ね、パイナップルはね、結構そういうのがやりやすいということでね、なんかそうやって増やしてる人でしたね。はい、で、まあ、その人ね、まあ、いろんなね、パイナップルだけじゃなくて、まあ、いろんなトロピカルフルーツね、を自分のビニールハウスで作ってたんですけど、ね、あとバナナもね、作ってましたけど、ね、その人が言うには、何でしょう、この冬の間にね、枯れてしまわないように暖房を焚いたりしなきゃいけないっていうね、その暖房を焚いたりするのにコストがかかるので、ね、これをね、こう普通の値段でね、売って、元を取るような商売にはかなりなりにくいっていうようなね、 まあ、そんなお話を聞かせてくれました。はい、まあ、それもそのはずって感じですよね。はい、それもそのはずっていう感じで、私もね、まあ、いろんなね、農産物ね、のビニールハウスに行ったりしましたけど、あの国産で作られてないものを国産で作ろうっていう、ね、そういうのね結構あるわけなんですよ、ね、パイナップルだけじゃなくてね、まあ、さっき言ったバナナとかね、でマンゴーとかね、まあ、本当ねいろいろあってね、やろうと思うんですけど、結構ねありがちなのがね、国産で作ることができなかったわけじゃないけど、やろうとしたらめっちゃコストがかかって、みんながじゃ あの輸入の安い方でよくないっていう風になってしまうので、国産化してないんですっていうのは結構たくさんありました。はい、でね、まあ何でしょう、輸入物が、まあ私こういう商売してますから、なんかね、国産とかね、長崎県産とかね、地元産めっちゃ応援したいっていうね、もう地元産はいいなって思うんですけど、でもね、正直ね、品質の面で言ったらね、国産じゃなくても輸入物でも十分美味しいよねっていうようなものは結構あるんですよね。はい、で結構あって、まあどれっていう風にね、具体的に挙げていったらね、まあ、それ作ってる人がね、嫌な気持ちになってしまうかもしれないんで、ね、あんまり言わないようにしたいんですけどね、結構あってね、でね、なんか無理にね国産で作る必要ないんじゃないっていうのは結構あるんですよ。はい、まあ、なんですけど、これ国産でやったら、あ、どうなんだろう、食べてみたいなとかね、いいなと思うものも結構あってね、まあ、それがまあ、当然美味しくできればってね、であとまあまあお手頃な値段でできればという条件にはなるんですけど、ね、まあパイナップルはねそのうちの一つかななんて思ってます。はい、まあ、と言いますのもね、まあ、パイナップルね、パイナップルってもともと私最近まで知らなかったんですけど、追熟しないんですよね。はい、追熟しないっていうのはどういうことかっていうと、これメロンみたいに、なんでしょう、収穫して、ね、未熟な状態で収穫してちぎって置いとけば、だんだん甘くなるってことが基本ないんですよ。はい、でパイナップルはね、私すると思ってたんです。置いとけば甘くなると思ってたんですよ。なんですけど、そういうわけじゃなくて、ね、置いてても糖度は上がらないそうなんですね。私知りませんでした。はい、ね、でもね、買ってすぐって酸っぱいじゃないって思うんですけど、酸が抜けるっていうのはあるらしいです。はい、なんで酸味が抜けるけど甘くなるわけじゃ、糖度が高くなるわけではないっていうね、はい、なんかそういうことなんですよね。はい、で、まあ、パイナップルはね、その追熟しないということなんで、追熟しないやつはね、なんでしょう、もう近場でね完熟になるまで育てて、でそれをね、なんでしょう、収穫してね、まあ、輸送に時間をあまりかけずに、まあ、割と早い段階で食べるっていうのがね、やっぱ美味しいので、なのでね、国産パイナップルね、まあ、ちょっとどんな風になるんだろうってね、地元産パイナップルどんな感じになるんだろうって思ってね、ちょっと期待してるんですよ。はい、ね、多分美味しくね、まあ、栽培気候とか栽培技術とかにもよるんでしょうけど、美味しくできたらね、すごい楽しみですね。はい、そうなんです。なんでね、まあ、実際ね、あれですよね、沖縄に行って現地のパイナップルを食べましたとかいう人は結構みんなすごい美味しかったっていう風に言ってるんで、まあ、それがね、沖縄に行かなくてね、長崎でできたらいいななんて思いますよね。はい、まあ、ただね、さっき言ったみたいに暖房代がかかるってね、そういうことなんで、やっぱね、普通の値段で買うことはね、なかなか難しいっていうことなんで、なかなかそのあたりがまだ課題じゃないかななんてそんな風なことを思ってます。はい、まあ、でもね、まあ、いろいろな技術が進歩することでね、もしかしたらね、コストを下げてね、美味しいパイナップルを長崎でも作れるようになるかもしれないのでね、まあ、そんな感じで、ね、ちょっと期待しています。はい、まあね、そんなね期待してるニュースがあるわけなんですよ。はい、それがね、今から3年前のニュースなんですけどね、長崎県五島市でね、放射線技師の男性がね、65歳の男性がね、パイナップルの露地栽培に成功したというふうに言ってるんですよ。ね、すごいですよね。はい、露地栽培ですよ、ね、露地栽培ってね、あ、そっか、露地栽培ってそもそも何っていう人いるかもしれないですけど、ビニールハウスじゃなくてお外で栽培するんですね、普通の畑で、ね、そう、沖縄とかではできるんですよ。でもね、それがね、それ長崎でね、それに成功したっていうね、そんなニュースがあってね、3年前のニュースでね、まあ、その後のね続報みたいなのはちょっとわからないんですけど、もしかしたらね、その後またさらに技術が進歩してるかもしれないですね。はい、どうなんでしょうね、露地栽培の、ね、パイナップル、ね、 ね、まあ、ただね、あの結構霜にやられたりとかねするとね、もう何でしょう、パイナップルって多年草って言ってね、こう何年も年を越すものなので、霜に当たってねやられたりすると、その次の年からもうダメになってしまったりとかいう場合があるかもしれないので、なんでね、まあ、そのあたりね、なんとかね、頑張っていただいて、で期待したいななんて思ってます。はい、まあ、そんなね、長崎県産のパイナップルね期待したいななんて思うんですけど、はい、まだね、ナイラジオ時間があるので、長崎県産じゃないね、こう輸入パイナップルのねお話をね、残りの時間でしていきたいなと思います。はい、というわけでね、ナイラジオ今日はテーマパイナップルということでね、番組どうぞ最後までお付き合いください。はい、というわけでお送りしていますナイラジオ、今日のテーマはパイナップルということでね、まあ、先ほどまでね長崎県産のパイナップルについてねお話しさせていただきましたけど、はい、すいません、あのね今ねナイアスタジオはね、すぐ近くでね道路工事の真っ最中なんですよ。なのでね、これタイミングによってはねちょっとあの工事の音がね入ったりするかもしれませんけど、すいません、私負けないようにね頑張ってやっていきたいと思いますので、すいませんが、最後までよろしくお願いします。はい、ということで、私がね注目しているパイナップルっていうのがね、長崎県産のパイナップル以外にもね、まあいろいろあるんですけど、ね、ここ数年ね注目しているのがね、台湾産パイナップルなんですよ。はい、台湾パインってね 2年前ですかね、2021年からね日本に本当にたくさん入ってきてるんですけど、皆さんどうですかね、好きですかね。はいね、でそれまではね、まあ、フィリピン産がやっぱ多かったんですよね。まあ、フィリピン産がね、まあまあ、スーパーに並ぶことが非常に多かったんですけど、台湾パインってね食べたことない人 ねよかったらねぜひ食べてもらいたいんですけど、私がねその大好きな理由はね、この台湾パインってね、芯まで食べられるんですよ。はいね、パイナップルってね私もねよく切ってましたけど、ね、あの野菜スーパーの野菜売り場でねカットパイナップルって作ってたんですけど、芯抜きパインって言ってね芯を抜くんですよね。芯を抜きますし、でねカットパインもね、芯の部分を捨ててからねカットするっていうね、まあ、そういう感じなんですよ。はい、でね、まあ、それもねもちろん美味しいんですけどね、この台湾パインはね、やっぱりね完熟状態でね収穫されて日本に届くので、まあ、フィリピンより近い台湾ですね。なのでね、まあ、輸送の面でもねちょっと有利なんですね。はい、でね、まあ、そういう理由でね芯まで食べられるということでね、糖度もね高くてね、まあ、本当に美味しいんですよ。はい、でね値段的にはね、フィリピン産よりもちょっと高いです。はい、でちょっと高いんですけど、ね、糖度が高いものが多いのと、まあ、さっき言ったみたいな、ね、芯まで食べられますという意味で、まあ、そういう意味でね結構お得感があるんですよ。はい、なので ね、まあ、ねぜひねフィリピン産、ね、パインももちろんいいですけど、台湾産パインもね、まだ食べたことないよって人ねぜひチェックしてもらいたいなと思います。はい、まあ、ただね、台湾パインはねフィリピンパインと違うのがね、出回る時期が限られてるんですね。ちょうど今くらいです。はい、今くらいからそうだな、まあ来月、いや来月はまだ全然ありますね。夏になるくらいまではねあるんですけどね、フィリピン産みたいにねこうずっとあるわけじゃなくてね、もう季節は限定されるんですけど、まあなのでね、まあ、その季節 にぜひ食べましょうねみたいな、まあそんなお話です。はい、でね、まあ、パイナップルね、じゃあどうしてね今までフィリピン産がほとんどだったのに急に台湾パインが増えてきたのっていうとね、これね台湾と、ね、中国との関係にもよるんですよ。はい、でね、これがね2021年にね、2月にですね、ま、中国政府がですね台湾パインの、ね輸入をねもうほとんど、ね、禁止してしまったっていう、そういう事件が起こったんですよ。はい、これねなんで禁止したかっていうとね、害虫を理由にね輸入を禁止したっていうことになってるんですけどね、こうね、今までねそんな理由でね、なんか厳しいチェックを受けたことが全然なかったので、まあ、これはねもしかしたらねこう政治的な理由が働いたんじゃないかななんてことはもう結構言われてます。はい、で、台湾パインはね輸出先がね 90% 以上がね中国だったのでね、なのでこれもう売り先に困っちゃったわけなんですよ。はい、で困っちゃって、でどうしたかっていうと、で日本がねじゃあ台湾パインをたくさん輸入しましょうって言ってね、いう風になりました。で、まあ、日本だけじゃなくてねその他の国もねじゃあ買おうかというような、ね、まあ、そういったお話もあってね、これをこの動きをねフリーダムパイナップルっていうね ね、なんか、ね、自由主義陣営が頑張るみたいな、ね、まあ、そんな、ね、意味なんですかね、まあ、そういう風な、ね、作戦名で呼ばれたんですけど、でもね、まあ、中国は、ね、市場が大きいので、まあ、それを、ね、日本とか、ね、まあ、周辺国が、ね、頑張って肩代わりしようとしても、ね、まあね、多少の助けにはなるでしょうけど、まあね、もう完全に、ね、この受け入れるということが難しくて、なので、ね、台湾パインの、ね、輸出額は、ね、前年比 65% になってしまったということで、ね、栽培面積を減らさなければいけなくなりましたという、ね、まあ、そういうお話があるわけなんですよ、ね、せっかく、ね、台湾の農家の人、ね、頑張ってパイン作ってるのに、ね、ね、受け入れ先が、ね、パッタリ、ね、途絶えてしまったら大変ですよね、はい、まあ、そういうわけでね、ね、まあ、私もね、まあ、フィリピン産パインももちろん買いますし、台湾パインももうたくさん買って、で、たくさん食べようって、でお店のメニューにもしていこうなんて思ってます、はい、ちなみにね、農家バーナーでね、パイナップル酒とだけじゃなくて、パイナップルを使ったね、トロピカルなクラフトコーラで、台湾パインが本格化してきたら、台湾パインのね、フルーツピザなんかも始めようかななんて思ってます。まあ、農家バー内で食べてみて、ね、美味しいなと思ってお家で食べてもいいですし、ね、農家バー内に行くのを遠いよという方はね、お近くのスーパーでね、台湾パインを探してみてもいいかもしれないですね、はい、ちなみにね、このね、台湾パインがね、中国でね、輸入がストップしてしまった、中国が台湾パインの輸入をストップしてしまったということにね、お店にね、よく来てくれてるね、中国人のね、お客さんはね、ちょっと喜んでる人がいます。はい。なんで喜んでるかっていうとね、その方はね、中国でね、にいた時に台湾パインを毎年ね、たくさん買ってね、美味しい美味しいって食べてたらしいんですよ。はい、で日本に引っ越して、日本にはね、台湾パインがね、大好きだった台湾パインが全然入ってこないので、なんかね、ちょっと寂しかったそうなんです、はい、なんですけど、ね、台湾と中国の関係悪化によってね、行き先を失った台湾パインが今自分のいる日本に入ってきたというのがね、が嬉しくて、で、毎年ね、まあ、毎年っていうか季節にはたくさん買ってるんですなんてね、まあ、そんな話もありました。まあね、もともと好きだったパイナップルをね、また食べられるというのはいいことかもしれないんですけど、でもね、あれですよね、まあ、国と国との関係でね、美味しかった果物がね、食べられなくなったりとかね、ね、買えなくなってしまうっていうのはね、これなかなかね、農業を応援する私としてはね、かなり悲しい話なので、なのでね、関係がね、良くなってもね、悪くなってもね、農産物はね、みんなが美味しく食べられるようなね、そういうのがずっと続けばいいななんて、そんな風に思っています。はい、まあ、そういうわけでね、今日はね、パイナップルをテーマにね、長崎県産パイナップル、そして台湾パイナップルをね、お話についてね、お話してきましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、まあ、私もね、パイナップルメニューどんどん頑張って開発していきたいと思います。はい、というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。Thank you.